川越くらばたラジオ、今日収録しているんですけども、初めてちゃぶ台ってあのゲストハウス、
そうですね、
はい、で収録させてもらってるんですけど、まさに今日このちゃぶ台を囲って、
あ、本当ですね、
初めての収録ですね、こうやって、
はい、
すごい贅沢だなと思って撮ってるんですけど、
嬉しいですね。
今日あのゆみさん、僕大の遅刻をしてですねなんだかんだ1時間ぐらい大変申し訳ありませんでした。
いや、お疲れ様でございました。
いえいえ、でもやっぱり今日、仕事終わって遅れてでも来てよかったなっていうぐらいの今日この場に雰囲気があるなと思って、改めて来てよかったなと思ったんですけど、何の話だって聞いてくださってる方置いてきぼりにされちゃうんで、今どんな状況かというと、今ちゃぶ台のその入り口あたりがバーカウンターになっていて、で小上がりもあったりバーもあったりで、今人数がですね10名弱ぐらいいらっしゃってるんですよね。後ろの方で軽く BGM っぽい感じでお話が聞こえてくるかもしれないですけども、そんな中で、お
あ、
ちょっと今収録してるんでまあそんな感じで、すごい周りの皆さんの雰囲気を感じながら収録をさせてもらってるんですが、早速本題に入っていきたいなと、
はい、よろしくお願いします、
思っておりますが、吉田優美さん、
はい、
改めましてよろしくお願いします。
はい、楽しみにしてました。はい、よろしくお願いします。
ちなみにどの辺が楽しみだったかちょっと教えてくださいよ。
いや、今までのゲストさんたちの話、はい、私全部は聞けてなくて、
いやいや、全部聞いてる方って相当いらっしゃらないと思うんで、全然気にしないでください。
もう会議も来れてない会がいっぱいあるんですけど、でも聞けてるだけでも、もう十分に、
はい、
なんていうんですかね、こうワクワクさせてもらえる、
はい、
ラジオでありこう比べた会議だなと思っているの で、
はい、
で、
はい、
私そんなとこで喋っちゃっていいのかしらみたいな
そんな謙遜しなくて大丈夫ですし、もうね、僕ゆうみさんはまあちょうど1年くらい前に ね、
そうですね、
初めてお会いしたんですけど、まあこういう川越市のまあ、いろんなコミュニティの中で、まあ、人づてに、まあ、お会いしたっていうのがありましたけど、ええ、1年越しにこうやって、くらばた会議のゲストというかお話しいただく立場としてまたこうやって関わりが持てる、すごく、なかなか感慨深いなというふうに思ってるんですけど、
まあ、
簡単にその皆さんに、ご紹介がてらお話しいただきたいんですけど、もともと川越と、まあ、どういう関わりとか、お生まれだったり学校だったりとかいろいろ皆さんあるので、はい、そのあたりから今どんなことに関心を持って川越で取り組みされているか、今の、まあ、お仕事も通じながらですね、少しお話しいただける範囲で、はい、ご紹介いただけたりしますか。
はい、ですね、川越生まれ、はい、川越育ちでございますね。ただ残念ながら中心市街地ではございませんで。
なるほど、もう少し詳しく川越のどのあたりとかは。
川越のですね、駅でいうと霞ヶ関駅。
そうなんですね、
ですね、住所でいうと吉田、
はい、吉田、
はい、
あれ名字は
吉田
なんかいろいろなご縁を感じますね。
そうなんですよね。
あ、そうでしたか、はい、
そうなんですよね、
はい、
もう中心市街地は憧れの、
憧れますよね、
憧れのやっぱりね、中学生小学生中学生ぐらいですよね、やっぱり川越に行くって言って行く場所、
川越に住んでるのに川越に行く
って言うんですよね。
それ小学校ぐらいの時からそういうふうに。
そうです、そうです。
ああ、
もう周りもみんな、
周りもみんな、
はい、普通です、それ。川越行ってくるねみたいな。
本当ですか、その感覚。
はい、
サッカードとか鶴ヶ島方面なんですよ、僕出身がですね、はい、自転車で1時間ぐらいかけて行くわけですよ、川越の、なんかスポーツショップとかに部活の道具買いに行ったりとか、はい、そういう時川越に行くっていうんですけど、その感覚と全く一緒じゃないですか。
一緒ですね、一緒です、一緒ですやっぱりだから中心市街地とかっていうのはちょっと、はい、お祭りもありますんでね、憧れの地。
なるほど、
ね、
そんな川越に今、はい、その市役所の行政職員さんとしてお仕事をされてるっていうのは、なんか またこれまた少し面白い巡り合わせだなって聞きながら思ったんですけど、そういう今のお仕事をもともとイメージご自身の中では結構大きくあったんですか。
全然何になろうとかって考えてなかったんですよ、
ね、全然ないんですね。
もともとは3歳か4歳からずっとバレエをやっていて、踊る方のバレエですね、
はいはいはい、
で その後ミュージカルとかも面白くなってきて、
はい、
私は舞台でやっていきたいなってずっと思ってたんで。
全然今と違いますよね。
そうですね。なので全くこう会社員とか、
うん、
サラリーマンみたいなもののイメージが自分の中になかったんですよね、まあ、結局腰を痛めたりとか、まあ、いろんな理由でちょっとそこから遠ざかって、はい、で何もやる気力もなんか希望もないわみたいな
本当ですか
状態の大学時代に
信じらんない
親に、
はい、
公務員になればってまあ安定してるし、
うん、
じゃあ試験受けるかぐらいの感じでなってしまったという本当にねこんな感じですいませんっていう状態でなったんですけど、はい、結局私働くとか、
うん、
誰かのためになるとか、
うん、
そういうことすごく自分の中で好きだったみたい
で、
最初初っ端は市民税課、
はい、
で個人住民税ですね、皆さん税金を
僕も払ってます、
はい
はい、
結構高いとね皆さん会うたびに言われてしまうんですけども、
うん、
を計算してたんですよね。
なるほど。
そのシステムってもうずっと個人住民税ってもう昔からある税金なんで、こう計算の方法が変わってないというか、
はい、
変わってないからこそなんかもっとシステムでどうにかなるんじゃないのみたいなところも手計算してたりとか、うん、なんかなんか合理的じゃないなって思って、 そうですか、それの業務改善とかをガシガシ2年目ぐらいからやり始めました。
なるほど今の話聞いてて一個物申していいですか、
はい、
今日この収録始める前に、
はい、
僕ポッドキャストの話をご紹介したじゃないですか、はい、私機械音痴なんですって言ってましたよね、
はい、
めちゃめちゃシステムの話してるじゃないですか
いや機械音痴なのは確かに自分ではさっぱりいじれないんです。
はあ、
さっぱりいじれなくて、スマホのなんていうんですか、こうなんでこれがこういうふうに動くのかとかがわからないものっていうのがすごく怖くて、なのでスマホは怖いものだと思ってたんで、まだ持つようになって1年ぐらい
絶対におかしいですよね。
だったんです。でも税の計算は税の計算式が自分の頭の中にあるので、
そういうことか、
なんでこれがシステマチックにできないのかっていうことの方が不思議で、
なるほどね、
もっとこうしてこうしてこういうふうにロジックを組めばもっとここが楽になるのにとかっていうのを、まあね、2年とかのそのペーペーがやり始めても先輩方びっくりみたいな、もうなんかすごいめんどくさいやつ入ってきたぞみたいな感じだったんだろうなというふうに、
なるほどな、
今考えると相当生意気な後輩だったと思います。
いやいやいやいや、でもそのなんか入って2年目の時のその勢いをやっぱ聞いてると、やはり仕事に対してしっかりと向き合うというか、それがもう当たり前なんだっていうスタンスは、まあ当初から強くあったんだろうなって改めて聞いていて思ったんですよね。
そうですね、働くことがまず好きなのもあるんですけど、舞台ずっとやってた中で、
はい、
中学生ぐらいかなになってやっとこう一つのステージで、もうでも本当ね、そのステージに立つために履き潰したシューズの一足台にもならないぐらいのもう数千円とかをこうまあステージ料としていただけるように、出演料としてねいただけるように、だから今まで払う一方だったものがもらえるようになった瞬間っていうのの、そのお金のありがたみというか、ここにこう来てくださるお客様の思いとか時間とお金をかけて来てくださって、それに対して私が今返せてるものみたいなものに対するそのお金をいただけることのありがたさみたいなのをすごく感じて来てたので、多分そのまあ、アルバイトももちろんしてたんで、はい、お金もらうのが初めてなわけじゃないんですけど、お給料をもらうということになって、かつそれが税金だと、税金ってだって対価として払うものじゃないですもんね。
そうですよね。
市に対して、不満を持っていようが、 満足してようが、うん、一律にこう皆さんその計算式の中で取られてしまうお金の中で、そのお金から私はお給料をいただくのだから、うん、まあ、なるべくあのそのお金に恥じないだけの、 あの働きをせねばならんと、
いや
すごく思って、うん、あの最初からいたなっていうのは今思ってもありますね。
その話を聞いて、僕もまあ若い頃会社のお金で飲ませてもらっていたことが、なんでもっと飲ませてくれないですかみたいな2軒目行きましょうよみたいな、そんなことばっか話をしてた自分が本当に恥ずかしくなってですね。
会社はまたちょっとなんか別な気もしますけ ど、それがモチベーションになって会社の利益が上がるならもう全然ありな気がします。
なるほど。でもなんかそういうやっぱりミュージカル、まあ、バレエそういったところでの、まあ、何か物事に対して向き合って、でそれに対してそれを見に来てくれる方たちがお金もそうだし時間もそうだし、何かしらそこで価値を感じてくれることに対して真摯に向き合わないといけないんだっていう、ここのなんか価値観というか大事にしている根幹部分っていうのは、はい、うんうん、ぐっと今のお仕事にですね話をシフトしていきたいなと思ったんですけど、はい、今やってるところでもものすごくやっぱり感じる部分ってあるんじゃないかなって思うんですよ ね、今お話聞いてて、
はい、うん、特に産業振興っていう今、
はい、
お仕事をさせていただいていて、
はい、
自分のやっていることが最終的に税収にならないのであれば、
うん、
これはあの税金を納めていただいている方に対して顔向けができないなんて、うん、誰かにとっていい仕事ではなくて、
はい、
市民にとって市全体にとっていい仕事じゃなきゃいけないって思ってるので、
はい、
あの事業者さんともちろん創業支援も私担当しているの で、
ね、
あの1対1でいろんなお話をしたり、
はい、
支援を行うことがあるんだけれども、もちろん目の前の事業者さんがうまくいくことがいいのが当然なんですけど、うん、あのそれで終わっちゃいけないなっていうのはいつでも心の片隅に置いておくようにしてます。
なるほどですね。いやだから本当に僕なんかはそんな1対1で仕事をしたり1対せいぜいまあ5人に対してお仕事したりみたいな、でもその規模感とまるで違って、自分の目の前で見えない人のためにどう自分の仕事がまあお金も時間も周りに巡って形になるのかなっていろいろ想像する話の世界で組んでいかなきゃいけないじゃないですか。相当まあある種バランス感覚であったり、なんかそのそういういろんな人の関わりの中で一番いいポイントっていうのを抑えていかなきゃいけないんだろうなって聞いてて思うんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、みんなにとってハッピーってやっぱ難しいので、
そうですよね、八方美人っていう言葉があるぐらいじゃないですか、うん、
ぐらいなので、うん、ただ自分の中でこれはあの今すぐじゃなくても、
うん、
そのうち絶対こうそれが意味をなす、
はい、
し全体にとって意味をなすって、
うん、
思えないと動けないなってっていう感覚はあります。あのやっぱりなんて言うんですかね、バランス感覚って言われちゃうとあれなんですけど、うん、そのバランスが取れてるのか取れてないのかちょっと、ね、自信がないところではあるんですけどね、
うん、
あの全体を見すぎてしまうと何もできない、うん、何も動けないっていうのもあるんです。ここでこの人がうまくいくようにしてあげること、うん、人と全体のことを考えたときにやっぱダメって言いたくなることっていっぱいあるんですけど、今すぐの答えじゃなくて、
はい、
10年20年50年100年後のことを考えた上でそれが正しいじゃないかって自分の中で言えるかどうか、
うん、
今すぐだと反対されるかもしれない、あの誰かにとってはいい話じゃないかもしれない、でもそれ言ってると何も動けないっていうことはよくあるんですけどそこじゃなくてもう少し対極的に見たときにどうかなっていうのは、あの、
うん、
自分は生きてないかもしれないけどその次の世代とかっていう スパンでは考えなきゃいけないし、そういう視点を行政の人間というのは持ってなきゃいけないだろうなっていうふうに思って仕事はしてます。
なるほどですね。いやもう今の話聞いてもういろんな話にちょっと、まあ、もっともっと聞きたいと思ったんですけど、ミュージカルの話あったじゃないですか、
はい、
ミュージカルの下り、うん、あの下りでどういう役割を、うん、演じられたのかって僕全く分かんないんですけど分かんないんですけど、ただあそこに出てくる人たちってたくさんいるわけじゃないですか、
はい、
で自分の一つのセリフだったり、うん、その演じ方であったりっていうのが、うん、作品全体にどういう影響をきたすかってなんか多分おそらくすごく考えることが多かったのかな、うん、でそれが何でしょう、その次の演目、次の、ミュージカルにお客さん来てくれるのかどうなのかってすごく影響が先に、今日この演目だけじゃなくてっていう次のこと、先のこと、数年後とかちょっと時系列のことで考えたりするじゃないですか。なんか今の話を聞いてるとやっぱりそこにルーツがあるのが吉田裕美さんなんだなって。
ステージと違うのはステージは結構役になりきってるところがあって、その瞬間はそうですね、その瞬間はもうそのことしか頭にないですけど、その役作りを作り込んだりとか、その役に対してのこう解釈をするときにはもちろんそういうこととかもステージ全体のことを考えたりします。
いやなんか今日お話しする前にちょっとだけ打ち合わせをしましたけど、はい、まさかここまでミュージカルの話で僕がどんどんどんどん入っていくって多分想定しなかったと思うんですけど僕もね想定しなかったんですがなのでそろそろまあ吉田裕美さんが今回倉端会議に来るってなって、はい、おそらくまあ来ようかなどうしようかな、うん、行くっていう人も、うん、こういう話聞けるだろうなっていうイメージってあると思うんですよ、うん、何かっていうとその例えば街づくりキャンプであったり、うんうんうん、最近その関心を持って取り組んでいるとことか、はい、ちょっとそのあたり、はい、最近霞ヶ関の話もあったと思うので、
はい、
なんかそのあたりの話を紹介いただいて今回の倉端会議にどんなお話してもらえそうか少し、うんうん、紹介いただきたいなと思ったんですよね。
はい、
うん、
そうですね。今はやっぱり一番自分の事業の中で、
はい、
ウェイトが大きいのはリノベーションによる空き店舗等再生事業という長い事業名なんですけどね、
はいはいはい、
でこれ別に場所のことは書いてないです。中心部とか、
うん、
郊外とか、
はい、
商店街とか、
うん、
なんかそういうの書いてない事業なんですよね、
はい、
で私がこの事業今日もですね実は大学の先生たちと大学と、まあ、この事業というよりは、まあ、空き家対策として何か連携ができないかっていうことで会議をやってきたんですけど、はい、そこでもちょっと説明をしたのが、私はこの事業は空き店舗対策事業でありつつも、
うん、
主眼は、人材育成、まあ、育成って言ったんですよ、正直おこがましいって思ってるところがあるんで、まあ、人材発掘、
発掘、
そうですね、
うん、タレントを見つけに来るやつ、ね、
そうです
ね、スカウティングじゃないですか、
スカウトして、でそういうリノベーションとか街づくりとか、
うん、
新しい価値の創造みたいなことに興味のある人を見つけてきてつなげる場作りみたいなイメージで事業を行っています。空き店舗埋まればいいじゃん事業だとは思っていないというか、そこの部分はよく勘違いされがち、市役所の中でも勘違いされがちな部分で毎回説明をするところなんですけど、空き店舗を埋めるんだったらじゃあ行政の機関でも入れればとか、そういう話じゃないでしょとでましてや産業振興課がやるんだから当然経済として回ってなんぼでしょって思ってるんですね。で経済として回るからこそボランティアとか誰か その市民の良心みたいなところに頼るわけじゃなくて、ちゃんと事業として回るからこそ継続的に行われるものじゃないと意味がないんじゃないかっていうふうに思ってるんで、空き店舗生まればいいよ事業ではなくて、そういう街づくりとかリノベーションとかそういうことに興味がある人たちを 吸引してつなげて人脈ネットワークができるような状態をいかに作ってあげられるかっていうことをやってますって言えるようにやっていて、今回はもう霞ヶ関なんてね、もうあのそんなところに、まあ、言ったら、まあ、郊外ですからね、完全に、ね、商売しようという人がすごいいっぱいいるとこじゃないですからね、まあ、商店街はありますけどね、
だそれこそ、うん、幼い時に、はい、郊外だ、まあ、川越に行く、
そう川越に行くって言ってた、
だ川越にじゃないところだ
っていうじゃないところですからね、うん、だからそこでそういう人たちが見つかるのかとか散々言われましたもんね、
うん、そういう話聞くとやっぱ20にも30にも、はい、今回のは、まあ、毎年難しいいろんな課題があるにしても、はい、また今年もいろんなチャレンジがあったんだろう、はい、で今話聞いて産業振興課の役目とはっていうところで言うと、はい、産業で聞くともう僕なんて、産業革命しか頭が出てこないんですけど、はい、産業革命ってやっぱり1年で終わるとかじゃないじゃないですか、うんうんうん、5年10年、うん、半世紀、うん、そういう長いスパンでじゃあその空き店舗を使ってくれるってどういうことかって言ったら、はい、もちろんその中の人たちって変わってるかもしれない、だけど、はい、人が変わってもちゃんと人が人とつながって、うん、で世代も受け継がれてっていうきっかけを作る役目を果たそうっていう由美さんの思いを今すごくひしひと感じたんですよね、
う
ん、だからそういうふうに見たときに今回のその霞が関でましてやご自身の川越に行くって言ってた立場の、
そうですね、
川越の中だけど川越じゃないっていうような見方もあるようなところで川越を作る、
はい、
なんかこれすごくやっぱりチャレンジだったのかなと思ったんですよね、だからそこでどんな今回気づきがあったのかとか、なんかそこでのその面白かったポイントとかをぜひ今回グラバタ会議で来てくださる方にお話しいただけたらすごくいい会になるなと思って聞きたいんですけど、ちょっとだけなんて小出しにしてこんな話してるよってなんかお話終われたらなと思うんですけど、なんかありますかそのあたり。
そうですね、うん、霞ヶ関で私が一番今回の町づくりキャンプで心配してたのは、
はい、
参加者来るのかしらと。
あ、そこですかそこなんですね。
そこですね。やっぱり中心部は発信力があって、はい、観光客も言うたら来れる場所で、
そうですね、
そこで商売やりたいとか挑戦をしてみたい人はいるかもしれないけど、霞ヶ関東京じゃなくてみたいな、はい、ところでやろうと思う人、そこでアクションを起こす意思のある人来てくださいって私がいくら言ったところで本当に来てくれるのかしら。
いや不安ですよね。
すごい人がですね、10人超えるところぐらいまでもう本当に毎日寝れないなっていう感じでした。
あ、でも結果、
結果
10人超えて
14人。
すごい、
はい、嬉しいですね。
いや感慨深いですね。
それだけで涙出るほど嬉しかったですね。
開催前ですね、それね。
開催前です、まだ何にも始まってないのにね。
いやそっか。いやもうね、僕この収録終わったらいろいろもう聞いちゃいますよ。何が良くてそこまで最後人は追い上げで集まってくれたのかとか、うん、あとはそれぐらい、まあ川越の中心じゃないところでやるよって言ったにもかかわらず、うん、参加した人たちの思いってどんなエピソードというかストーリードラマがあったのかなとか、はい、まさにそれってタレント発掘じゃないですか、
うんうんうん、
なんか今後のその川越の中心じゃないところでも、はい、なんか面白い動きっていうのがますます生まれてくるなっていう意味で目が離せない、
はい、
そんなクラバタ会議の、吉田優美さんの話が聞けるのかなと思うとすごい楽しみですね。楽しみですね。
いや私も楽しみに、はい、
本当ですか、
してます。
最高ですね、
はい、
今日も僕が遅刻したのが一気に払拭されたぐらいに僕は思って、はい、いますけど、なので11月20日、このチャブ台で、もう今後チャブ台でやらない可能性もあるって西拓さんが言ってるんですけど、
そうですよね、お客さんいますもん ね、
だってね、うん、逆にそれをフックに来すぎちゃうとなんか良くないとかって言いながら、多分そこまでなんか、まあ、いつも通りのね、うん、15人から20人ぐらいの皆さんに集まっていただいて、またしっぽりとで終わったらチャブ台でも、今日はね、今回はみんなでワイワイできるかなと思ってるんで、また楽しい年内最後のクラバタ会議になるので、
ラストで
よろしいんでしょうかね。いやもう本当に 締めにふさわしい方をお呼びできてありがたいなというふうに思っておりますので、ぜひ11月20日の、
はい、
夜によろしくお願いできればと思います。
じゃあこそよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。